本日の聖書箇所は旧約聖書第一列王記7章13節から26節です。新改訳聖書の第2版をお持ちの方は539ページ、第3版の方は589ページです。第一列王記7章13節から26節、お読みします。ソロモン王は人をやってツロからヒラムを呼んできた。彼はナフタリ族のヤモメの子であった。彼の父はツロの人で青銅の細工師であった。それでヒラムは青銅の細工物全般に関する知恵と英知と知識とに満ちていた。彼はソロモン王のもとにやってきて、その一切の細工を行った。彼は青銅で2本の柱を鋳造した。その1本の柱の高さは18キュビト。周囲は他の柱と一緒に紐で測って12キュビトであった。彼は青銅で鋳造した2つの柱塔を作り、柱の頂に乗せた。一つの柱塔の高さは5キュビト、もう一つの柱塔の高さも5キュビトであった。柱の頂の柱塔に取り付けて、鎖で編んだ房になった格子細工の網を、一方の柱塔に7つ、他の柱塔に7つ作った。こうして彼は柱を作り、柱の頂にある柱塔を覆うために、青銅のザクロが格子網の上を2段に取り巻くようにし、他の柱塔にも同じようにした。この玄関広間にある柱の頂の上の柱塔は、百合の花の細工であって、それは4キュビトであった。2本の柱の上にある柱塔の格子網のあたりで、丸い突出物の周りには200個のザクロが両方の柱塔に段をなして並んでいた。この柱を本堂の玄関広間の前に建てた。彼は右側に建てた柱にヤキンという名前をつけ、左側に建てた柱にボアズという名をつけた。この柱の頂の上には百合の花の細工があり、このようにして柱の造作を完成した。それから鋳物の海を作った。縁から縁まで10キュビト。円形でその高さは5キュビト。その周囲は測り縄で巻いて30キュビトであった。その縁の下に沿って氷炭模様が周りを取り巻いていた。すなわち1キュビトにつき、10ずつの割合でその海の周囲を取り巻いていた。この氷炭模様は2段になっており、海を射た時に射込んだものである。これは12頭の牛の上に据えられていた。3頭は北を向き、3頭は西を向き、3頭は南を向き、3頭は東を向いていた。この海はこれらの牛の上に乗せられており、牛の後部はすべて内側に向いていた。その海の厚さは一手幅あり、その縁は杯の縁のように百合の花の形をしていた。その容量は2000バケであった。本日はこの箇所から救いを示す百合の花と題して、小沢牧師に御言葉をいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今ここに座ることが許されましたが、かつての自分の姿を振り返ると、あなたを知らず、いや、あなたからひたすらに逃げるようにして自分の栄光を求め、そのようにして滅びの道を歩んでいたものでありましたが、あなたは私たちを探し出してくださって、私たちを救い、十字架の血潮によって罪をあがなってください、もう一度御前に戻してくださり、また礼拝する者として招いてくださる恵みに感謝いたします。なお私たちはこの世にあって苦しみを覚え、また様々なものと戦いながら、その疲れを覚えて今ここに座っております。お一人お一人を顧みてください。今主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださるときに、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日も続けて第一列王記を見てまいります。いつものように簡単にこれまでのあらすじを振り返ります。ソロモンは父ダビデの後を継いで、イスラエルの王の座に就いたのですけれども、自分自身は何も経験がない、そういう大きな恐れを持っていた時、主に一つのことを願いました。善悪を判断して神の民を裁くために聞き分ける心を与えてくださいと、ダビデは、これは夢の中だったのですけれども、それを祈りました。でこの願いは主の御心にかない、神様はソロモンに対して、あなたに知恵の心と判断する心を与えると約束されました。そのようなやり取りがあってから、ソロモンは父ダビデが成し遂げることのできなかった、神殿の建設事業に着手いたします。もちろん自分の思いでやったのではなくて、主の御心ということを確認しながらそれを進めていきます。普通であればこういう時は、王様は自分の好みで自分の栄光を表すために神殿を大きく立派に建てようとするわけですが、ソロモンはもちろんそうではない。神様から知恵を与えられたソロモンですから、その神殿の設計または建てるそのやり方についても、すべて主の知恵をいただきながら、それを行っていったことになります。そのようにして神殿は7年かけて完成をいたしました。しかし、できたのは、建物はできたんですけれども、しかしまだそこに使う、いわゆる備品とか、あるいは、専門用語で重機とも言いますけれども、いろんな細かなその、必要なものですね、神殿の中で、必要なもの、細かなものがまだ作られておりませんでした。そこでソロモンはツロからヒラムという聖堂作りの名人ですね、この方は、その人を招いて、この必要なもの、神殿で使う道具を作らせることにいたします。で今日の箇所では、そのこのヒラムがどのようにこの道具を作っていったか、非常に細かなことがこう続くわけです。第一列王記6章のところから神殿のことがずっと続いてきてるんですけども、今日の箇所も一体これが何の私たちに関係があるんだろうか、正直に申しますと、聖書の研究者でも非常に難しい箇所のようであります、そこから何が分かっていくのか。しかし私たちは戸惑うわけですけれども、でも聖書はこれだけのページを割いて、これだけのことを説明しているわけですから、意味のないことを語るはずはないんです。よほど大切なことを語っている。じゃあ一体どこが私たちにとって、大切なこととして言われているのか、 まあ、そのことを少しずつ見てまいります。でまずこのヒラムのことでありますけれども、ダビデの時代からもそうでしたが、まあ、ソロモンの時代に至ってもこのイスラエルの国内の、まあ、産業技術に、まあ、関係するんですが、イスラエルでは鉄や青銅を、まあ、加工する技術ですね、それが非常にまだ育っていません。職人がおりません。しかしイスラエルの外を見ますと周りの国ではしっかりとこの鉄やこの青銅を作るっていう技術は確立されておりまして、周りの人たちはそれを自由に使うことができたわけですね。で、そういう技術の差が、まあ、歴然としてある中でダビデは、そういう、周りの国を敵として戦わなきゃいけなかったわけです。で敵は当然武器としてこの鉄の武器とか青銅の武器を持って作ってやってくるわけです。一方、ダビデの方は、まあ、かつて日本の国の戦争もそうでしたけれども、竹槍、まあ、もちろん竹槍を使ったわけじゃないんですけど、例えてみればこちら向こうは、まあ、銃を持ってやってくるのにこちらは竹槍で応戦するというような、それぐらい の, 武器のレベルが全然違うという、そういう中でダビデは苦労してこの戦わなきゃいけなかった、まあ、そういう事情がありました。でソロモンの時代になってもまだこの技術はイスラエルにはなかったようであります。まあ、それでソロモンは隣の国ツロという国ですけれども、そこからこの青銅の職人ヒラムを招きまして、神殿で必要なもの一切を作らせることにいたします。で今日の箇所ではそのうちの2つのことが取り上げられています。まず、まあ、ヒラムが作ったこの2つのもの、まあ、簡単にですね、まずざっと見ていきます。1つ目ですが、それは、15節に書かれております。そこをお読みいたします。彼は青銅で2本の柱を鋳造した。その1本の柱の高さは18キュビト、周囲は他の柱と一緒に紐で測って12キュビトであった。18キュビトってどれぐらいの高さかといいますと、まあ、今で言えば、まあ、この建物まあ、3階建てで屋上がありますけれども、ちょうど道路の地面から屋上の高さぐらいまでが8メーターちょっとあるんですけれども、大体それと同じ高さですね。そういうものを柱を2本作ったと書いてあります。でその柱の上には頭のところですけれども、いろんな細工が施されていると、まあ、それが長々とこの後書いてあるんですね。でまあ、細かなことは実はもうどういうふうにこの模様が施されていたのかって、実はなかなかよくは文字だけでわからないわけで、まあ、ある程度想像を込めてですね、まあ、どのような柱であったかということで、まあ、絵に描いたものが皆さんの集合を開いて右側アウトラインがありますけれども、そのアウトラインの上にその2枚の絵のうちの左側ですが、そこにこの2本の柱の様子が描かれております。人によってだ結構いろんなデザインがありましてですね、これはまあ、分からないわけですので想像で描いて、まあでも大体こんな形だろうと言われております。神殿の玄関の入り口左右に1本ずつこれが立っております。これがまずヒラムが作ったものの一つ目ですね。で、二つ目、ですけども、今度はそれは23節のところに書いてありますので、そこを読みいたします。それから鋳物の海を作った。縁から縁まで10キュピト。円形で、その高さは5キュピト。その周囲は測り縄で巻いて30キュピトであった。ここで鋳物の海を 作ったと言いますとですね、私これ最初見たとき、鋳物で何か海の形のようなもの、波が立っているような、そんなものを作ったのかなと思ったんですが、そうではないですね。これも絵で見ればもう一目瞭然であります。先ほどの絵の2枚の絵のうちの右側ですね。言ってみれば水を入れておく、まあ、桶と言ったらちょっとまだ大きいですね、まあ、ボールと言ってももっと大きい、タンク、水を入れていく、入れておく、円形のタンクのようなものであります。でこの、タンクの下には牛の形をしたものが東西南北4つの方向それぞれ3頭ずつおりまして、計12頭でこのタンクを支えている、そういう構造のものであります。で今今日はこのヒラムが作ったもののこの、2つのものこうやって見ましたけれども、じゃあこれは何のために作ったのか、説明がないんですね。こういうものをこういう細工をして作りました、大きさはこうですっていう説明があるんですが、これを何のために何の目的で、作ったのか、なぜこういう模様を施したのか、一切説明がないです。でも先ほど最初に触れたようにソロモンは神様の知恵をいただいてこの神殿を設計したわけですから、何らかの理由があってこういう形あるいは細工をしている、じゃあ何なんだろうな、どういう目的でこういうものをやったのか、その考える糸口として22節に目を留めます、22節をお読みいたします。この柱の頂の上には百合の花の細工があり、このようにして柱の造作を完成した、この2本の柱の話は先ほど読んだ15節から22節までずっと続いております。で、この最初、15節から始まって22節まで一応こう閉じるわけですけれども、そのですから最後の柱の記事の最後のところに、このような言葉があって、そこには、百合の花の細工がありという言葉があるんですね。聖書というのは非常に面白い書き方をいたします。やっぱり大事なことを繰り返すんですね。百合の花というのは実はもうすでに19節で1回出てきているんですが、もう1回22節で百合の花がその柱の頂の上にあったんだともう1回繰り返すということは、やっぱりこれはかなり大切なことなんだろうなと思います。大切なことだから最後の言葉にももう1回百合の花を出してくる。でもこれが何の意味か、これだけで分からないですね。実はこの百合の花はもう一回出てまいります。それは今度は先ほどの鋳物の海というその、タンクですね、水を入れていくタンクですが、その、それがどういうふうに作られたかという記事の中、いやそのタンクの、こういうふうに作りましたよという最後のところが26節ですけれども、やはりその鋳物の海をこうして作りましたという最後の26節に百合の花が出てくる。そこを読みいたします。その海の厚さは一手幅あり、その縁は杯の縁のように百合の花の形をしていた。その容量は2000バテであった、2000バテという聞き慣れない単位が、これいわゆる、私たちは水で言えば何リットルとか何 cc ってそういう単位がありますが、バテというのは当時の、イスラエルの人たち のそういう容量を測る単位でありまして、一体どれぐらいの容量かな、大雑把に言えばですね、これちょっと私も分かりにくいっていうか、皆さんの目に留めるもの、止まるもので想像できるものって言ってですね、時々ガソリンスタンドに行きますと、 まあ、ガソリンを売るわけですから、どこからかガソリン持ってくる、持ってこられるとお店ではガソリンなくなるわけですので、時々大型のタンクローリーが来て、そのお店のタンクにガソリンを入れていくっていうところをちょっと見ることがありますね。かなり大きな車ですね、でかいガソリンを入れた車が走ってまいります。で、タンクローリーで測って、まあ、2台半ぐらいですかね、相当な量であります。それをどんどん、まあ、どうやって水を運んだかは分かりませんけれども、それぐらいの量水がこの、タンクの中に入っているわけです。そのタンクの縁のところですね、そのところに、ユリの花の形をしたものが細工されていた。先ほど2本の柱を立てた時、その頂の上にユリの花の細工があった。そしてこの鋳物の海と呼ばれる水のを入れるタンクの縁のところにもユリの花の細工があった。どうしてユリの花なんだろうな。ソロモンは大この花が大好きで掘らせたのかなとかいろいろ思いますが、やっぱりそれはやっぱり意味があるからこのユリの花を選んでいるんだろうと思います。2本の柱とこの鋳物の海って全然形が違うものですけれども、共通点があるからおそらくユリの花をどちらにも取っているんだろうと思います。そもそもこの鋳物の海って何ですね。この水、これだけ大量の水を神殿の前のところにタンクの中に入れておくわけですけれども、一体何のためにこの水を使ここに置くのか、何に使ったんだろうかということになりまして、実はこれだけはですね、ちゃんと説明があるんです。今日の箇所ではなくって、神殿のもともとの何て言うんでしょう、神殿の元となった記事が出エジプト記に出てまいります。ソロモンは石でできた、本当に建物としての神殿を建てましたけれども、それが最初ではなくて、実はそれ以前にイスラエルは、天幕という形で の神殿を持っていたんですね。で、その時神様がこのように作りなさいといろいろとモーセを通してこの、天幕の神殿、会見の天幕とかと言いますけれども、それを作る時の記事の中に実は説明があります。皆さんの修法の、アウトライン真ん中ぐらいのところに出エジプト記30章19節から20節前半という箇所がありますので、そこをお読みいたします。アロンとその子らはそこで手と足を洗う。彼らが会見の天幕に入るときには水を浴びなければならない。彼らが死なないためである。これがこの移動式神殿ですね、会見の天幕を作るときに、その天幕、会見の天幕の前にこういう水を置くものを置きなさい。そこでは聖堂の海とかって言ってましたかね。すいません、聖堂の旋盤ですね。聖堂の旋盤、旋盤というのは洗うボールという感じですかね。水で洗う、そういう水をこう置いておくボールのことですけれども、もちろんその当時はもっと小さなものだったと思われますけれども、やはり会見の天幕の前にこういう水を置いたんです。で、その水はどういうふうに使われるかというと、アロンとその子らはっていうのは、祭司の役割をする人たちですが、会見の天幕に入る前に、手と足を払え、水を浴びなきゃいけない。そうじゃない、それをしないでそのまま入ってしまうと彼らは死んでしまうんだという、そういう水だったわけです。いや、なんで水で洗わないと死んでしまうんだろうか。ここだけ不思議に思うかもしれませんが、しかしこれは日本人の感覚であれば非常に分かりやすいことかもしれません。 たまたま先週三原先生にお話をしている中でこういう話が出てきたんですけども、日本の文化の中ではイスラエルのこの聖書の世界の罪意識と私たち日本人が持っている罪意識っていうのは非常によく似ているところがあるんです。どんなところが似ているかと言いますと、皆さんも経験あると思います。葬儀に出席した時がよくわかるんだと思います。で葬儀に出席した、隣近所の方の葬儀に出たとか、あるいは親戚の葬儀、自分の家族の葬儀でもいいんですけども、葬儀にが終わってさあ葬儀会場から家に帰りました。でじゃあ玄関に来ました。じゃあどうするか、そのままいつものように玄関から家の中に入っちゃいけないんです。玄関の脇には塩が置いてある。それですからその塩を取って体に振りかける、あるいは、もう一つ水がやっぱりこういう水桶ですね、あってこういう柄杓があって、それで水を汲んで手を洗ってから入らなきゃいけない、そういう習慣が日本の中にあります。北海道というか札幌ではだいぶそういうのがなくなったかもしれませんが、私何年か前に岩手の実家でそういう親戚の葬儀に出た時でした。自分の家族なんですね、だったかな。葬儀の時に玄関行ったらそういうのが置かれていました。久しぶりに見たので感動したって、感動してもしょうがないんですけども、おおと思いました。今でもこういうことやってるんだなと思いました。で私の親戚、おばあさんおじさんたちが本当に丁寧に塩をこうやってあなたに振りかけてあげるからねとかってやり合っているわけですね。なんでやるんだろうと思います。それはやはり葬儀という場に行って、そこには亡きがらがあるわけですけれども、そこに近づいたものはやっぱり汚れているんだという意識があるんですね。それでその汚れたものを帯びたまま家の中に入ってしまいますと、この家の中が汚れていくんだ、そういうことをさせてはいけないということで、それで塩を振りかける、あるいは手を洗うことによってその汚れを落としてからじゃないと入らないという、そういう習慣があります。実はイスラエルの世界もそうでありました。神殿に入るっていうのは、家の中に入るよりもっと大変な話で、神様 のおられるところに近づくわけですから、汚れたままで近づくならば死んでしまう。そこでその汚れ罪を完全に洗い清めなければ入ることができない。もしそれを何もしないで入るならば、その罪汚れによって死んでしまう。そこでこの神殿のところで奉仕する祭司たちは、今日の箇所で言えば鋳物の海と呼ばれるところから水を汲んで手足を洗い、体を洗って、その罪汚れを洗い流していく。そうやってから初めて神殿に入る。そのためにこれだけ の水を、神殿の前に置いていたわけです。もちろん、これは祭司たちが体を洗うだけではなくって、そこで犠牲と捧げられていく動物たちの、内臓を洗ったりですね、そういうものにも使われたんだと言われています。その水を蓄えておく、ボウルの、縁のところにも百合の花があった。この水は祭司たちの罪汚れを洗い流すための水であります。そこに百合の花があるんです。縁ですからいつも見えるんですね。水と一緒に百合の花が見えます。そしてこの同じ百合の花は神殿の玄関のところに建てられた2本の柱の上にも百合の花がある。柱の上ですから遠くから見えるわけです。遠くからでも、そこに柱の上に百合の花があるなと見える。わざわざ見えるように置いてある。どうもそういうことのようです。そうしますとこの百合の花というのはどうも罪汚れを洗い流すということとなんとなく関係がありそうなんですね。でも ここだけ読んではなんとなくで終わっちゃう。まあ、ここからが私はもうどういうふうに結びつくのかということで聖書を調べていきました。百合の花というのは、聖書の中で結構使われているのかなと私ずっと思ってたんですけれども、意外にそんなに出てこないんです。まあ、もちろんソロモンのところ、ソロモンが書いたといわれる雅歌というものが旧約聖書の中にありますけれども、そのところには百合の花がたくさん出てきますが、他のところ、あとは詩編にも出てきますけれども、他のところでそれほど出てこない。じゃあ新約聖書では百合の花は出てくるんだろうかというと、1箇所、正確に言えば2箇所しか出てこないんですね。どこで出てくるか、それが調べて分かったことですが、実はイエス様自身が百合の花のことに触れているところなんです。その聖書の箇所をまず読んだ方がいいと思いますので、ルカの福音書、これも皆さんのアウトラインの下の方に書きましたので、ルカの福音書の12章27節28節のところをお読みいたします。百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、摘みもせず折りもしないのです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。ああ信仰の薄い人たち。イエス様はが百合の花のことに触れているのはここだけなんです。あと同じような福音書のもう一つの箇所、同じ箇所ですけれども、ここでしか出てこないんですね。で、これこの御言葉、比較的有名な箇所ですから、どこかで何度か聞いたことがあると思います。百合の花、野に咲いている百合の花を、取り上げて、イエス様はこういうことをおっしゃったんだ、教えてくださったんだなということで、私はそれ以上深く考えたことはありませんでした。しかし驚いたことがというか2つあります。驚いたというか不思議に思ったというか、あります。1つ目、イエス様は野に咲く花、それを一つとして百合の花のことを取り上げてありますけれども、どうして明日炉に投げ込まれるって書いているんでしょうか。それはもうなんか邪魔な草を、畑かどうかに生えているのを、取って、だからもう邪魔なので、炉で焼いてしまうんだ。そういう意味かなとずっと思っていました。そのことを考えているときに思い出したんですけども、おととし2年前に、もう早いもので2年前になりますけども、3月でした。本当に私、皆さんの支えによって、イスラエルに行かせていただきました。でちょうどですね、そのイスラエルの3月っていうのは日本 の、 春と同じですね、東京で言えば多分4月ぐらいに相当するようなでしたから、行った時はですね、花が咲いておりました。ある木なんかにいますと、まさにもう桜が咲いてるんだろうか、そんな大きな木ではないんですけども、桜が本当に咲いてるかのように日本の風景を思い出すくらいこう咲いてるところもありました。ただしどこでも咲いていたわけじゃないですね。日本だったらもう春って言ってもあちこちも花がわーっと咲き乱れますけれども、イスラエルではそうではなかった。水のある場所にだけ咲く、当然といえば当然です。で、日本はどこに行っても水は豊かですから、どこでも花が咲きますけれども、 イスラエルは水のある場所ってのは非常に限られている。もちろんあのエルサレムという大きな町の中は、まあ、水は豊かですから、あの花はそれなりにどこにでも咲いていましたが、一歩その町の外に出ていくとですね、外にを見ますと、まあ、ゴツゴツした岩とか、まあ、土しかないんですね。でそういう丘とか谷がずっと続いておりました。でたまたまですね、私が行った季節はあの緑がそれでも見えたんですね。山のとか丘のところで少し緑が見えた。でいつもこういう緑なのかなと大体まあ見れば、あの見るとあの日本の感覚でそう思うんですが、ガイドさんによりますと、いやあなた方は幸運です、ここあの丘のところが緑に見えるっていうのは1年のうちこの数週間しかないんですって。あとあの来週とか2週間経ったらもうあそこは全部色がなくなってしまいます、灰色になってしまいます、それがずっとあと1年続くんですと言われたんですね。そういう土地だったんですね。日本では花野の花とかいえばもうあちこちに咲いている雑草のようなもんだろうとあの思っておりましたが、やっぱりあの所変われば品変わるということで、あの私たちは聖書を読むときにこう日本で育った感覚でやっぱり読んでいるんだなと思いました。花が咲いている、あるいは雑草が野に生えているって言ったら私たちの経験からそういうふうに想像しますけども、実はそれを一旦捨てないといけない。やっぱりイスラエルでは花が咲く場所が限られるんです。それから花が咲く季節も限られる。非常に限られたところにしか咲けないし、咲くといっても非常に限られたあの時間しか咲いていない。野に、まあ、イエス様はこの野にある百合の花のことを取り上げておりますけれども、百合の花が野に咲いているっていうこと自体がイスラエルでは珍しいことなんです。それぐらい、まあ、珍しいというんでしょうか、あまりあの1年を通してみれば非常に限られた時間しか咲いていない野にある百合の花がどうして明日炉に投げ込まれるんだろうか。これも私たちはあの日本の習慣で読んでしまうわけです。ああ家の周りにはもうすぐ雑草がもう春になると生えてきて、あれを取るのに大変な苦労だって言ってですね、まあ、取ったはいいけどその雑草をどう処理したらいいか、まあ、田舎であればそれを集めて乾燥させて、まあ、焼いてしまうということがありますので、ああそれでイスラエルでもあのそういうのを集めて炉に投げ込んだんだろうなと思いましたけれども、でもあの限られた場所、限られた時間しか咲かないそれほど あの百合の花をわざわざあのむしり取ってきて炉に投げ込んで焼くということ自体があまりないことじゃないから、いやどうしてそこまでしなきゃいけないんだろうか。これをこのルカの福音書のこの御言葉に出会ったときに、これが、まあ、一つ目の不思議として思わされたことであります。そして二つ目の、まあ、もう一つの不思議ですけれども、イエス様は百合の花の話をしながらソロモンの名前を出している。でもこれはソロモンというのはイスラエルの歴史の中で最も繁栄した時代の象徴としてソロモンがいるわけですから、それであれほどの着飾っていたソロモンでさえもという、この花の一つにも追いつかなかったんだという、まあ、例えの一人としてソロモンを出したんだろうなと私は思っておりました。しかしどう思うイエス様はいろんなことを、まあ、第一列王記のこの神殿のことを考えていくときに、もしかしてイエス様はこの神殿に置かれた柱とこの鋳物の海、そこに掘られている百合の花のことを頭に入れながら語っているのではないかというのは、 神殿は神様の御臨在の場所なのです。先ほど言ったようにそこでは水、体を水で洗わなければ、そのまま洗わないで神殿に入ったならば死んでしまうほどの聖なる場所なんです。そしてまたイエス様自身はこの神殿のところに来られて、この神殿を崩してみなさい、私はそれを3日で建てようと言って、この神殿はイエス様ご自身の体を指しているのだということも教えてくださっているんです。たまたまイエス様は野の百合の花とソロモンの名前を、まあ、偶然にそこで取り上げたんですよ。何の意味もありませんよというよりも、だってソロモンはその神殿のところに百合の花を施した。イエス様はそれを知っておられます。いや、だってソロモンは神様の知恵を持って建てている。ここに百合の花の細工をするとなんか気持ちがいいからここに置きましょうねではないはずなんです。ソロモンがいただいていた神様の知恵って何だったんだろうかと思います。もちろんそれはこのような建物を建てていくためのいろんな技術とかそういうものもあるでしょうけれども、でも単にああ素晴らしいものを作りましたね、人はで他の人はできませんよ、この知恵はすごいというんであれば、それは私たちにどんな関係があるんでしょうか。もしソロモンがいただいた神様の知恵がイエス・キリストの救いを示すものでなかったならば、私たちに何か意味があるんでしょうか。仮に神様の知恵は素晴らしいよと言っても、私たちを罪から救う知恵でなかったならば何の意味がある。だって私たちは滅びて終わってしまうんです。私たちがもし救われるというのであるならば、初めてそれが神様の知恵ということになる。神様の知恵だというのならば、罪ある人が滅びから救われていく知恵でなければ他は何の意味もない。ソロモンはその救いの知恵をいただいているんです。その知恵を持ってソロモンはこの神殿を建て、柱を建て、鋳物の海と呼ばれるこのようなものを作っていき、百合の花をの細工を施しました。イエス様がやがて来られ、このイスラエルに来られて、百合の花と一緒にソロモンの名前を出していく。それは救いに関係があるから、これは偶然ではない。まさに結びついているからイエス様はそのことを語ったのだと思われます。一体どんなことがそこにあるのか、どのようにしてこれが救いの知恵と呼ばれることになるのか。先ほどこの百合の花は鋳物の海のこの縁のところに施されていて、その鋳物の海に蓄えられている水は罪を洗い流すものであったということが言いました。このこととイエス様が関係しているようであります。もう一度イエス様が語られた、御言葉、ルカの福音書の後半のところを読んでみます。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。まあ、信仰の薄い人たちって、まあ、言われてしまうともう返す言葉はありませんけれども、信仰の薄い人たちっていうのは、つまり言ってみれば ここに大切な神様の知恵があるんですよというそういう投げかけであろうと思います。この野に咲く百合の花は何の理由もなく炉に投げ込まれるのではありません。炉に投げ込まれる理由がある。そしてこの百合の花っていただ単に野の花を指しているのではなくて、ソロモンがあのように細工として飾りとして柱の上に鋳物の海のところに施して目に見えるほどにそれを強調したということは、百合の花って何だろうか、雑草を指しているんじゃない、誰かを指している、明日という期限が区切られている状態です。いつかとかたまたまとかっていうんじゃない、明日炉に投げ込まれるって書いてある、目の前に迫っているんです。誰が投げ込まれるのか、いやどうして投げ込まれなきゃいけないのか、百合の花は救いを示しています。まあ私が言うどこまでこれを強調できるかどうか、私自身も迷いながら言うんですけれども、この百合の花はイエス・キリストを指しているのかもしれません。イエス様はこの百合の花のことを通してご自分がやがて、いやもうすぐ炉に投げ込まれていくんだと言っているのかもしれません。なぜ投げ込まれるのか、私たちの罪を洗い清めるためです。ソロモンの時代、イエス様はまだ人となってきてはおりません。でもやがてこの救い主なる方が私たちのところに来てください。その象徴として百合の花を柱の上に、鋳物の海の縁に形として彫り込んでいった。ソロモンはダビデの四つ木の子としてイスラエルの王になりました。けれども自分は本当の四つ木の子ではない、いや血筋としては確かにダビデの子ではあるけれども、本当の真の四つ木の子はやがて自分の後に来られ、その方こそ救い主である。その方は私たちの罪をあがなうため、罪を清めるため焼かれていくんだ。まあ今日の箇所ではこの焼くという場面は出てきませんけれども、実はこの水を入れた鋳物の海のそばにですね、動物を焼く場所、まあ、かなり広い場所があるんですね。いつも祭司たちはそこで動物たちを焼いて犠牲として捧げているんです。神殿の前で焼かれている。ソロモンは焼かれる方が私たちの救い主である。そしてそのなぜ焼かれるかというと、私たちの罪を洗い清めるためである。その象徴として百合の花をここに形作りました。私たちは言葉で救われます、あなたは信じたら救われますよ、イエス・キリストがあなたの救い主ですよと言われます。目に見えない方であります。でも目には見えないけれども本当におられると、本当におられるのならば、それは私たちに対してこのような百合の花の形として、あるいは人として私たちの目に見えるように現れてください。ソロモンは百合の花を施して柱の上に掲げました。ここに救いがあるんだ、この門を入る者は救われていくんだ、 遠くからでも見えるように。ソロモンはそれを掲げていく。私たちはこのような門を通って救われていったんだ。私たちはかつてこの百合の花を見ることはできませんでした。でも神様が私たちをの目を開いてくださって、ここに招いてくださっていた。その恵みをもう一度思い起こしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この神殿建設の話になるときに、言葉で読んだだけでは一体何のことがよくわからない、一体これが救いとどんな関係があるのか、私たちの知恵では計り知ることもできないものでしたが、あなたはソロモンを通し、またソロモンが建てたこの神殿を通して、あなたご自身が救い主であること、ソロモンを通してその知恵が語られていたということ、そのようにして私たちを救おうとして神殿を建て、目に見えるような形で神様のご臨在を表してください。ただここに神がいるから拝めというのではなく、あなたのその罪をあがなうために百合の花は炉に投げ込まれていくんだ、焼かれていくんだ。そこまでして神殿に招いてください。だからあなたはこの門を通って入りなさい。私たちをそこまでして愛し救おうとされている恵みを覚えます。本当におられるのか、目に見えないからわからない、私たちは確かに思いますが、でも形としてあなたは私たち目に見えるようにこのように励ましてくださいますから、虚しいものを私たちは信じているのではないことをもう一度覚えます。どうかお一人お一人がこの救いを仰ぎ見て、もう一度あなたからどのような恵みをいただいていたのかを覚えながら、またこの1週間を歩む、その力を与えてくださいますよう。委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。